夏の暑さが和らぎ始めた頃、ある閑静な住宅街に暮らす一人の男性、翔太はいつものように帰宅した。35歳、結婚5年目の彼は、妻の美穂と仲睦まじい夫婦として知られていた。しかし、翔太の心には、ある秘密が隠されていた。ただいま、玄関先で、美穂が笑顔で迎える。彼女は、明るく朗らかな性格で、近所でも人気者だった。お帰りなさい。今日はどうだった？ああ、まあね。ちょっと疲れたかな。微笑みかけ、リビングへと向かった。結婚して5年が経っていた。二人は、近所に住む幼馴染で、幼い頃から家族ぐるみの付き合いがあった。自然な流れで交際を始め、周囲の祝福の中で結婚したのだった。ねえ、翔太くん。隣の奥さん、最近見ないけど、どうしたのかな？美穂は、隣の家に住む、同じくらいの年齢の夫婦のことを話題にした。隣の夫婦、佐々木夫妻は、翔太と美穂と同じくらいの時期に引っ越してきた。ああ、佐々木さんね。最近、奥さんは体調を崩してるみたいだよ。旦那さんが言ってた。翔太は、隣の家の事情を説明した。佐々木夫妻は、翔太と美穂と同じくらいの年齢で、仲の良い夫婦として知られていた。大変だね。何か手伝えることあったら、言ってほしいって伝えて。美穂は、優しい心配りを見せた。翔太は、そんな美穂に微笑みかける。翔太には、誰にも言えない秘密があった。それは、隣の家の妻、佐々木綾子への思いだった。綾子は、美穂とは対照的に、落ち着いた雰囲気を持つ美女だった。翔太は、綾子の気品ある佇まいに惹かれ、密かに思いを寄せていた。綾子さん、僕は、あなたに惹かれてる。でも、言えない。自分の気持ちを押し殺し、美穂との平穏な日々を送っていた。ある日、翔太は、美穂と一緒に近所のスーパーに買い物に出かけた。そこで、偶然にも佐々木夫妻と遭遇した。いやあ、田中さん、奥さん、こんにちは。佐々木健二は、爽やかな笑顔で翔太と美穂に声をかけた。隣の奥さん、綾子は、控えめに微笑み、挨拶を交わした。奥さん、お元気そうで何よりです。翔太は、綾子の姿にドキリとしながらも、冷静を装った。美穂は、賢治と世間話に花を咲かせている。ねえ、翔太くん。佐々木さん、奥さんと一緒に旅行に行くんだって。美穂は、賢治から聞いた話を翔太に伝えた。そうなんだ。旅行か。いいなあ。旅行に行く賢治に、羨望と嫉妬の入り混じった感情を抱いた。その夜、翔太は、綾子への思いに悩み、眠れない夜を過ごしていた。綾子さん、僕は、あなたを思いすぎて、苦しい。翔太は、自分の気持ちを抑え、美穂との結婚生活を続けるべきか、葛藤していた。そんな時、突然の来客があった。翔太が玄関を開けると、そこには佐々木夫妻が立っていた。田中さん、奥さん、こんな夜分に失礼します。賢治は、申し訳なさそうに頭を下げた。綾子は、少し緊張した面持ちで立っていた。どうしたんですか？こんな夜に、不思議に思いながらも、二人を招き入れた。実は、相談に乗ってほしくて、賢治は、深刻な表情で切り出した。佐々木夫妻は、翔太と美穂に、ある悩みを打ち明けた。それは、夫婦関係の危機だった。賢治は、仕事が多忙で、綾子との時間が取れず、すれ違いが続いていた。奥さんとは、最近、話す時間も少なくて、夫婦として、どうしたらいいか。賢治は、苦悩を吐露した。翔太は、美穂と相談し、佐々木夫妻にアドバイスをすることにした。夫婦で旅行に行くのはどうかな。二人でゆっくり話す時間を作って、美穂は、優しい笑顔で提案した。そうだね。旅行か。いいかもしれない。 ケンジは少し希望を見出したようにうなずいた。でも私、体調が万全じゃなくて。綾子は不安そうにつぶやいた。そうだ、うちの美穂と佐々木さんの奥さんで旅行に行くのはどうかな。翔太は思いついたように提案した。私たちが。美穂と綾子は驚いた表情を見せた。翔太の提案は佐々木夫妻の夫婦関係を改善するきっかけになるかもしれないという思いからだった。しかしそれは同時に翔太と綾子の距離を近づけることにもなる。ねえ翔太くん、私行ってみたいな。佐々木さんの奥さんと仲良くなれるかも。美穂は旅行に前向きな姿勢を見せた。翔太は複雑な気持ちを抱きながらも美穂の提案を受け入れた。わかったよ。佐々木さん、奥さん、美穂と綾子さんで旅行に行ってみては。ケンジは翔太の提案に感謝し、綾子も同意した。数日後、美穂と綾子は二人で旅行に出かけた。翔太は美穂の不在を寂しく感じながらも、綾子と美穂の旅の無事を願った。旅行から帰ってきた美穂は、楽しかった思い出を翔太に話した。ねえ、翔太くん。綾子さん、すごくいい人だったよ。また会いたいな。美穂は、綾子との仲を深めたことを嬉しそうに語った。翔太は、複雑な気持ちを抱きつつも、美穂の笑顔に安堵した。一方、綾子は、旅行を通して美穂と親しくなり、心を開き始めていた。美穂さん、あなたは本当に素敵な人ね。ご主人は幸せ者だわ。綾子は美穂に本音を打ち明けた。美穂は綾子の言葉に驚きながらも優しく微笑んだ。綾子さんも賢治さんを愛してるのよね。きっと乗り越えられるわ。美穂は綾子の夫婦関係の悩みに寄り添った。美穂と綾子の関係が深まるにつれ、翔太の心は揺れ動いた。綾子への思いは募り、美穂への罪悪感に苛まれた。美穂、綾子さん、僕はどうしたら。翔太は自分の気持ちを押し殺しながら日々を過ごしていた。そんなある日、佐々木夫妻から再び相談の依頼があった。田中さん、奥さん、またお願いがあるんです。ケンジは申し訳なさそうに切り出した。佐々木夫妻は夫婦関係の改善のためにある提案をした。それは夫婦交換という大胆なアイデアだった。田中さんとうちの奥さん、美穂さんと私がそれぞれパートナーを交換して過ごしてみるんです。ケンジは真剣な表情で説明した。翔太は驚きを隠せなかった。夫婦交換、そんなことできるのかな。美穂は戸惑いながらも興味を示した。ねえ翔太くん、私佐々木さんの奥さんと交換してみたいな。美穂は好奇心に満ちた目で翔太を見つめた。翔太は美穂の言葉に動揺した。美穂、僕は。翔太は綾子への思いと美穂への罪悪感で葛藤していた。翔太は美穂の提案を受け入れ、佐々木夫妻との夫婦交換に同意した。それは翔太にとって綾子との時間を得られるチャンスでもあった。美穂、綾子さん、お願いします。ケンジは翔太と綾子に頭を下げた。わかったわ、私も佐々木さんと交換してみる。美穂は笑顔で同意した。綾子は緊張した面持ちでうなずいた。夫婦交換の夜、翔太は綾子と二人で食事をした。綾子さん、僕はあなたと過ごせて幸せです。思いを伝えた。綾子は少し戸惑いながらも微笑んだ。私も仲良くしてくれて嬉しいわ。綾子は仲睦まじい姿に安堵していた。翔太と綾子はお互いの気持ちを確かめ合い、惹かれ合った。しかし、それは、美穂と賢治を裏切る行為でもあった。綾子さん、僕は、 あなたを愛してる。でも、翔太は、綾子への愛と、美穂への罪悪感の間で苦しんだ。最終的に彼らは誰も信用できなくなり、苦悩と後悔で生きていくのであった。